聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙第8章28節から30節、新約聖書279ページ下の段の終わりの方からであります。新約聖書279ページ下の段の終わりの方、8章の28というところからお読みをいたします。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者のためには、万事が共に働いて益となるということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを、御子の形に似たものにしようとしてあらかじめ定められました。それは、御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とした者に栄光をお与えになったのです。クリスマス25日が日曜日にならない限り、あと1回礼拝がこの年内にあるということになります。その礼拝を年末感謝礼拝と呼ぶようにしております。何はともあれ、御前に一筋の心で感謝を捧げられればと、そう思っております。このように年末に、あるいは折々節目に祈りたいと、そう思う思い、あるいは御言葉にとどまりたいと、そう思う願い、それが私たちに与えられていることを改めて気づきます。こうして礼拝を愛し、神の御言葉を愛し、神の御声の響くところを愛している、それ何よりも神を愛しているということ、パウロは神を愛する者と今日のところで言っております。今朝の私たちの姿でしょう。でなぜ神を愛しているかということについて、パウロの言葉は注目に値します。それは召し出されたから、あなた方は神を愛しているのだと、そういうのです。このように御前に呼ばれている、召し出すという言葉は原文ですと、呼ばれるというふうに言ってもいい言葉。そうすると、今朝このように御前に呼ばれている皆さん、年末になると祈りたいと思った。御言葉に耳を傾けたいと願った。そのように呼ばれている皆さんが、実は神を愛しているものである。そうしますと分かってまいりますことは、私たちの愛というのはどこまでもリアクションだということです。神が愛して呼び出してくださって、そして私たちが神の御言葉を聞きたいとそう願いながら、そうありますときに、私たちは神を愛するものとされている。皆さん、愛する神が皆さん一人一人を召し出し、皆さん捕まえておられる。だから私たちは神を愛しているのだ。神が私たちの愛を呼び覚ましてくださった。愛というのはそういうものでしょう。愛される中で育てられていく愛というものがあるものでありますし、そのことは自らが主体的に愛するということよりもずっと強いものでしょう。神は私たちを愛してくださった。そのことに育まれて私たちは神を愛するものとなっている。この姿がどんなに強いことでありましょう。ある人は心配なさるかもしれません。先生、十分な熱心な祈りを捧げてきたわけではない。愛の良い行いが十分にあったわけでもない。清らかさにおいては不十分だ。そんな思いが追いかけてくるかもしれませんけれども、申し上げた通り、神への愛は私たちが一人で作り上げるものではありません。神への愛は、神ご自身が、そのご自身の揺るぎない愛によって、 呼び覚ましてくださるものに他なりません。だからこそ私たちはどんな心を抱えようとも正直な心のまま一筋の心で、ああ御言葉が聞きたい、ああ祈りたい、その心一つ、そう生きている私たちの姿こそ、パウロが呼びかけるように神を愛する者たち、神を愛する者たち、そうです、皆さん、皆さん一人が召し出された者、神に呼ばれている者、神が愛してくださっている者、その証拠にその愛に応えて今朝ここにある。改めて申し上げたいのは、神を愛する者たちと言いますけれども、この神を愛する愛に片思いはありません。私たちが神を愛するときに、もうすでに神は私たちを愛していてくださる。私たちの愛片方だけで神を愛している、さあ神様はどうか、愛していてくださるかどうか、そんな話は聖書のどこにも書いてありません。私たちの神への片思いはもうなくなりました。愛呼び覚まされたものとしてここにあることを改めて思い起こしたいのです。そのように神が皆さんお一人お一人を捕まえながら実は進めている計画があるのだと、今日読んだところではパウロは言います。皆さんの愛を育みながら、神様がその計画をお勧めだ。万事が働いて益となるという言葉もそこに現れてまいります。計画によってさまざまなものを貫いて、たゆみなく賢くそれが進められている。万事が共に働いて益となる、その計画を愛する者たちを捕まえながら神様が進めていてくださるんだ。これに関しまして、改めて申し上げますと、これは例えば人生訓として私たちが知っているようなこととは異なります。例えば災い転じて福となすとか、あるいは人間万事さようが馬とか、あるいはピンチをチャンスにとか、そんなことは何も聖書に聞かなくたって私たちは知っているんです。そうではなく、今日言われているところは神様の計画、そう言われております。でしかもそのことは他に読みようがないほどはっきり語られております。神の計画はじゃあ何かと言いますと、万事が愛働きて益となる神の計画は何かというと、ここでパウロが言葉を重ねて言っておりますことは、御子の形に似るように。神のご計画は御子の形に似せる計画なのです。前もって知っておられた者たちを御子の形に似るようにとあらかじめ定められたと書かれてある通りであります。御子の形に似るようにと、私たちには計画の予定表がもうすでにあるんだ。でもしておきたいことは、これはあまりこう予定論の話、予定の距離の話をすぐに思い起こさない方がいいだろうと思います。救われる人はすでに定められているんだという、そういう予定の距離の話にご興味がある方は12月17日の祈祷会でそれに関わった話をしていますので、この教会の YouTube のアーカイブに入っておりますので、それをお聞きになったら良いと思います。今日はその話をするつもりがありません。というのは、予定論やあるいは選びということの話をすると、すぐに私たちは自分は救いの選抜メンバーかどうか、そんなふうなことに思いとらわれてしまうからです。落ち着かない心になる。 しかしパウロがここで語っているのはそんな話ではありません。前もって誰が選ばれているかなどという話ではありません。で、前もって計画が定められている、それはキリストに似るという終着点、そこに行き着く計画なのだ。前もって終着点が定められている、それはキリストに似るという終着点だ。前もって誰が定められているかなんてことをここで詮索するような思いはパウロには全くないんです。もう計画は決まっている。前もってあなた方はキリストに似る以外にはないのだ。さまざまな変化を刻みながらもあなた方はしまいにはキリストに似てしまうんだ。それがここでのパウロの思いです。そのキリストの姿とは、それもここではっきり書かれております。栄光の姿です。30節のところを見ますと、神様の揺るぎないあらかじめ定めた計画がの話が続いておりまして、こう書いてあります。神はあらかじめ定めた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とした者に栄光をお与えになったのです。この、念入りな語り方で皆さんお分かりでしょう。これは継ぎ目がないのだとパウロが言いたい思いなのです。召したこと、義としたこと、栄光を与えたこと、これは継ぎ目がないことだ。いや、他の誰かじゃない、皆さんのことです。こうして神様に召し出されて、神を愛する者となって年の終わりになればここにやってくる。召し出された皆さん、それは義とされた皆さんと言い換えることもできるでしょう。ここにも継ぎ目がないと同時に、もう一つ継ぎ目がないことは、それは義とされた皆さんが栄光になる、栄光の姿になるということ。ここにも継ぎ目がない。つまり呼び出されたら即それは皆さんの栄光に結びつくしかない。御子がお与えくださる栄光の見姿に預かるようになるしかないのだ。この栄光というのはパウロがその手紙で何度も語る信仰者の終着点、信仰者の目当てであります。例えば今朝、招きの言葉でほとんど同じ言葉をパウロが別の手紙で語っている言葉を読みました。お開きになると良いと思いますが、コリントの信徒への手紙2、第3章18節、322ページの下の段の中ほどであります。第3章の18節、322ページの下の段の中ほど。私たちは皆顔の覆いを覗かれて主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていく。主と同じ形、それは栄光、主の栄光の形、それと同じ形に我々が変えられていくんだと、ここでもパウロは言っております。それが私たちの道行きだ。さまざまなことを通しながら、しかし主と同じ栄光の見姿へと私たちが変えられていくんだ。これが神様の揺るぎない計画、その計画の上に乗せられている私たち。このことはパウロのみならず、一世紀の教会の人々の、共に望みとする大きな希望だったようです。ですから使徒ヨハネも言います。そこもやはり開けておいていただいた方がいいと思うのですけれども、ヨハネの手紙1、第3章であります。3章の2節です。ここにも神に似るって話が出てまいります。 431ページになりますが、第3章2節。愛する人たち、私たちは今すでに神の子供ですが、私たちがどのようになるかはまだ表されていません。しかしそのことが表されるとき、私たちが神に似たものとなることは知っています。神をありのままに見るからです。神に似たものとなるんだ。私たちがどうなるか、そのことはわからない。一人一人の将来をまるで占い師が言い当てるように、こんなふうになりますよ、こんなふうになりますよ、なんてことは誰にもわからない。そういう意味では信仰者とてそういう心配があるかもしれません。私は一体どのようになるんだろうか。しかし聖書はその上で約束をしています。どうなるかわからない。しかし私たちが神の姿に似るようになる。この神のと書いてあります ところは、注釈付きの聖書をご覧になると巫女っていうふうに書いてあります。巫女という別の訳もある。巫女の姿に似るんだ。我々が主イエスの栄光の姿、よみがえりの主イエスの姿と同じ姿になるのだ。神の命を豊かに宿して、肉を携えながら、しかしよみがえりの体を持って墓から出てこられた、主イエスの御姿と同じような姿になるのだと、使徒ヨハネは語ります。パウロも語ります。これは私たちの神の計画の終着点。そこへとたゆみなく私たちを導くのです。今年何人かの私たちの信仰の仲間を天に送りました。そのうちの一人の方ですけれども、もうご自身もそれが最後であることは明らかに意識をなさっておりますし、私も呼ばれてまいりまして、これがもうこの後話すことはないだろうなと思うような、そういう最後の時でありました。実際にそれからほどなくこの方はその人生を閉じられました。ある意味では厳粛な時です。私は何を話そうか、どの御言葉を開こうか、念頭にありましたのは何よりこの御言葉です。明らかにご自身でご自分の人生の最後だというその瞬間を意識してらっしゃる、その方の枕元でこの言葉を読んだ。どうなるかはよくわからない。でも私たちが神に似たものとなることは知っています。巫女に似るものとなることは知っている。そうです、誰々さん、あなたは今からキリストに似るようになるんです。そう話しました。そうするとその方は楽しみですとおっしゃいました。神の揺るぎない計画に担われている信仰者の姿です。神の栄光に似るところまで私たちを捉えて離さない、その計画に担われて私たちはこの一年を生きてきたし、来たるべき年を生きていく。この世界の実際の現実というものは、しばしば神の栄光に反するものであります。あるいは、その神の栄光を隠すように思われるさまざまなことが、私たちには思い浮かんでくる。これは枚挙にいとまがありません。一年間を振り返り、世界にも、あるいはこの国にも、あるいは私たち個々人の生活にも、 暗いことを数えるならば、さまざまに数え上げること、そうなるでしょう。人生君としてどんなに災い転じて福となすとか、あるいはピンチがチャンスとか、そんなことを知っておりましても、ついにそれでは間に合わないで、心は波立ったまま。しかし聖書は言うんです。そうだ、そうなんだ、被造物は埋めているんだ。今日読んだところは、実はその前からローマ書の方に戻りますけれども、その前から実は読まなくてはならないところであります。18節あたりからずっと連続した話が始まっております。込み出しだと将来の栄光ということになっておりますけれども、それはその前には実に我々を取り巻くうめきがあるからだって話をパウロはここで知っております。例えばこんな言葉です。20節、被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、そこには希望があります。それは被造物自身も滅びへの隷属から解放されて、神の子供たちの栄光の自由に入るという希望です。実に被造物全体が今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物が被造物としての姿を取ろうとするときに、そこにはうめきがあるんだ。なりたいものになれないうめきがそこにあるんだ。そう言います。そのうめきの中に生きている。私たちを取り巻く世界のことです。世界はそうなろうとする世界についになりきれずに、気づいてみれば、至るところからうめきの声が上がる。しかしそれは世界の話かというと、そうじゃない。26節のところを見ると、霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからですと書いてある。つまりこの被造物のうめきの中を我々が生きたときに、どう祈るかわからなくなる。祈りが揺らぐんです。祈っても祈っても神様答えられないじゃないですかって、そういう思いになるんです。神様は私たちを愛していると言うけれども、一体その愛はどこにあるんですか。その思いに我々は捉えられるようになる。そしてどう祈ってよいかわからなくなる。もっと言えば祈り言葉を失いそうになるんです。どこにもやり場のない思いを抱えながら、しかし我々はそうしながらこうやって神の前に来る。それが我々の信仰者の現実であります。そうしますと、私たち自身の姿といいますのは、自分の作る栄光で自分を支えることはできません。常々そう思っているんです。自分はもっと輝かせなくてはダメだ。そのために頑張ります。そのために気合を入れます。これは我々一人の人生のそのモデルのみならず、この世界が追っている一つのモデルであると思います。自分たちは自分たちで輝くことができるんだと、そう考えているけれども、そういう頑張りや、あるいは気合で、我々が自分を輝かせる自分の力で何とかなるという、そういうふうに考えている私たちのモデルが成り立たなくなることが私たちにあるんです。私自身、私たちの個々の人生、それ自身かもしれません。先ほどの使徒ヨハネの手紙でお話しましたように、私たちがどうなるかはわからない。これは一つにはうめきに生きている私たちの一つの現実でしょう。 私たちの人生がどうなるかは分からない。信仰者だってそうです。年を重ねて生きていったときに、一体この私がどうなるだろうか、それを我々は思わざるを得ない。そういう局面では私たちはもう自分の頑張りで自分を支えることなんてのはもうできなくなる。だからこそ私は申し上げたいのです。だからこそ神が捕まえてくださっている。神が私たちを愛し、私たちを捕まえて、私たちの愛を呼び覚ましながら、私の計画の中にあなたは生きているんだと、そうおっしゃるんです。それは御子の栄光と同じ見姿に変えられていく神様のご計画です。このことだけは信じていい。そうなんです。神の計画は揺るぎがありません。神の計画は一旦捉えたら、我々に御子の栄光の姿を授けるまでは、神は皆さんを手放すことはありません。ところでこの栄光は、そうしますと、あ、先生じゃあ分かりました、やがてその栄光が与えられるんですね。それはある意味ではそうだと言いたいです。ところがパウロは、高橋牧師がやがて与えられるんだと言って、そう今はないけどやがて与えられるんだということをパウロは許しません。ちょっと奇妙な言葉で書いていることを皆さんお気づきでしょうか。30節、ローマの信徒への手紙8章30節、これは継ぎ目なく語られているものだと言いました。あらかじめ定めた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とした者に栄光をお与えになったのです。栄光をお与えになるでしょうの方がずっと収まりがいい言葉です。でも栄光をお与えになったのですって書く、これはこの聖書原文が書かれているこの言語の一つの独特の時制の表現です。この言葉は過去の一回的な行為を言う、そういう時制で書かれています。栄光をお与えになった、栄光をお与えになった、もう少し言い極めますと、神はあの時に栄光をお与えになったって踏み込んでそう訳してもいいような言葉です。あの時に栄光をあなたにお与えになった。神があの時に栄光をお与えになった、皆さん一人一人にいつのことでしょう。お分かりでしょうか。それは御子イエス・キリストをこの世にいただいた時です。それこそクリスマスの恵みであります。御子が与えられた、神の揺るぎない計画の中で神は御子をお与えになった。人間の優れた計画ですら、計画したらこれはうまくいくでしょう。今では AI なんてものを持ち出して計画を立てるかもしれません。うまくすればそうそう後ずさりしない計画が私たちには実行することは許されるでしょう。ましてや神が計画をなさった、その神の一回的なこの計画を進める重要な駒をお勧めになったあの時、御子イエスがこの地上に与えられたあの時に この計画にはケリがついている。しかも与えられたお方は一体どういう方かっていうと、このことを皆さんどうお考えでしょう。この29節の後半ですけれども、それが多くの兄弟の中で長子となられるため、シエスがお兄さんとして与えられたと言ってるんです。皆さん馴染みますか？シエスが兄なんですよ。しかしこのことは聖書の中で何回か語られます。重要なことです。今日後でこの歌、ベートーベンの第九の喜びの歌に歌詞をつけて教会で歌っている歌の中で、巫女なるイエスは兄上と呼ばん、そう歌いますけれども、教会の一つの喜びです。お兄さんとしてイエス様いただいた。人類皆兄弟ってなんかちょっと怪しいような言葉ですけれども、人類皆兄弟と言います。そうでしょう。でも牧師に言わせると、人類皆罪人の兄弟、罪人としての人間の兄弟です。どうしようもないんです。うめくほかないんです。お互いがお互いで潰し合うような兄弟です。その兄弟の中に罪深い肉の姿で主イエス・キリストが使わされてきて、そしてその肉に違う光を与えてくださった。それがクリスマスの恵みです。そうすると私たちは、私たち人類の中に、同じ兄弟の中に、主イエスを見つけることが許されるようになった。兄です。兄として、主イエスを見つけることが許されるようになった。兄弟って似ようと思わなくても似るものです。ここで兄っていうふうに語られている言葉はそう受け止めてた方が良いでしょう。私は二人兄弟で実は兄がいます。今年は2回ぐらい兄に会う経験がありました。でも兄に会うたびに、しばらくぶりに会うわけですから、そうするたびにちょっと不思議な気分がします。あれ俺に似てんなと思います。向こうも思ってるはずです。兄弟っていうのは似ようと思わなくたって似ちゃうんです。それは似るレールの上に乗っかってるからです。時々家の中で、兄弟の中でふざけたように言うことがありますが、高橋家の呪いだなんていうふうに言うことがあります。それは思いがけないところで、ああ父に似ている、母に似ている、嫌だと思いながら、でも時々嫌だと思いながら知らず知らずのうちに自分が父に似ていること、母に似ていること、そして同じようなことをする兄弟を見つけること、主イエスキリストが兄であるというのは実はそういうことです。我々は御子イエス・キリストを肉の中にいただいた。そのことはもうイエス・キリストに似るほかなく私たちが捕まえられてしまっていること、そのことにほかなりません。好むと好まざるとにかかわらず、私たちはキリストに似る計画の中にすでに置かれているのです。この栄光をお与えになった、似るほかない神の計画の中に私たちが置かれていること、どうなるかこうなるかはっきり言えないけれども、御子の栄光の姿になるんだとそう言われていること、それはもうすでに決まったんだそう言われていること、これは先日の祈祷会でも少しお話をしました。何週間か前のこの礼拝でもお話をしたことであって、先生これ気に入ってるなと思われてもいいんですけれども、大谷翔平のホームランに似てるなと思うんです。大谷翔平が会心の一打を放った時に、皆さんもそのシーンをご覧でしょう。彼はバッターボックスに立ったまんま自分の打球を見送るんです。 それは自分の一番いいそのところで打球を捉え、一番いい瞬間に打ち出したその球は、それ以外にない軌道を描きながら観客席に飛び込んでいきます。それはもう彼が祈ることもない、彼が後ろからふーって息で吹くこともない、もうそれ以外にない軌道を描きながら観客席に飛び込むとすると、大谷翔平が放ったその過去の一打、そのタイミング、その一瞬、それはもうホームランになる以外にないのです。何万人の観衆がいて、どんな思いがあろうとも、その球はお構いなしに飛んでいきます。それは一流の選手がその力を込めて間違いのない一打を放ったからです。ましてや神と神の御子です。間違いのない一瞬を捉えて、2000年前のあのベツレヘムに主イエスをくださった。このことは誰にももう止めることができません。聖書にそう書いてあります。止めようとした人々は5万といたんです。十字架にかけたんです。みんなイエスを十字架にかけようと言ったんです。その通りになったかに見えたんです。ところが誰にも止められない。ついに主イエスは墓の中から出てきちゃった。我々の兄です。それが我々の兄です。愛する兄弟姉妹、皆さんお一人お一人がそうなる以外にはない計画の中に抱かれている。いろいろ心配あるでしょう。どうなるのか。けれども神様は失敗のない計画、その約束を与えていてくださっている。このゆえに私たちは感謝を持って、もう一度一年を振り返り、この揺るぎない御子に似せる計画に自らを委ねながら、新しい一年を迎えることが私たちには許されているのです。祈りましょう。罪深い肉の中へ、兄として御子イエスを与えくださったことを感謝をいたします。気づけばこうしてあなたに祈っております。あなたに礼拝を捧げております。気づけば耳をそば立ててあなたの御言葉に聞いています。この力がどんなに大きなことでしょう。ついに私たちを御子の栄光の姿にまで引っ張っていってしまうほどの力強いあなたの計画に惹かれている私たちであります。今その思いをもう一度確かにし、感謝を持ってこの一年を振り返り、新しい一年を迎えることができますように。主の御名によって祈ります。アーメン。